今回のゲストはレザーカスタムショップイエスノス代表革芸人の村田真一さん、通称真さんです。真さんは服飾専門学校在学中に受賞したファッション系コンテストの優勝をきっかけに2011年に渡英、ノッティンガムトレント大学にてファッションデザインを修了されています。帰国後は大手レザーブランドでの企画デザイン担当を経て独立し、2020年に現在のイエスノスを立ち上げています。イエスノスではオーダーメイドラインや修理カスタムライン、量産レインの3つのラインアップを軸に、レザー製品の創作、製造、修理、再生などの活動を通して本当に物を作るビジネスモデルを模索されています。気になるのは革芸人という肩書き。真さんが名乗るその肩書きには自身の職能に対する深い自負と哲学が込められていました。自身の仕事は何を目的としているのか、お客さんの依頼に対してどのような態度で臨むべきなのか、ものづくりを通して何を実現したいのか、真さんの言葉からは一貫した信念が伝わってきます。ものづくりに直接関わる人に限らず、すべての人にとって自身の仕事に対する向き合い方の参考になるはずです。はい、今回のゲストの村田真一さんということなんですけれども、いただいたプロフィールのこの表記が、まあ、村田さんの本名と、まあ、真さんっていう表記が2個あるんですけど、はい、これは何かそういう通名みたいなことなんですか？
はい、はい、そうですね、今オーダーメイドのお客様と直接やり取りをすることを普段のライフワークみたいにしてるんですけども、その中でもう自己紹介をシンですっていう風に名乗ってます。インスタとかでつながったりするので、本名とか素性っていうのがそこまで誰も気にしないっていうのと、はい、法人さんと取引をするっていうことが今あまりないので、もう通称のシンで通してますね、うん、はい。
それも、結構海外との取引とかもあるんですけど、それとかでも一応シーンで通すみたいなことなんですかね、国内
が。そうですね。オフィシャルな場合だと、もう本名をまず名乗って、シーンで、シーンって呼んでくださいっていうふうにもうしてありますね。
なるほど、なるほど。確かにシーンって言ったら結構向こうの方でも言いやすいような言葉なんですかね。ね、
はい。シーンってスネっていう意味なんですけど、もうどんなに、自己紹介で、アジア系の名前ってやっぱり中国語とか韓国語とか英語圏の人にとって結構発音しづらかったりもするので、もう真だよって言ってスネをさすったらもう一発で覚えてもらえるっていう、はい。
あ、なるほど、入り口のボケみたいな感じになりつつ。
そうですね。
なるほど、確かにコミュニケーションが円滑になりそうです。
そうですはい、
ちょっとじゃあ今回はじゃあ真さんって呼ばせていただきます。
よろしくお願いします。
はい、じゃあその真さんのちょっとプロフィールをいただいた中でちょっと気になる表記というか、
はいはい、
結構こういう、まあ、レザーの方とかだと、まあ、レザーグッズデザイナーとかって表記とか、はい、デザイナーとかって表記が結構多い中で、
はい、
真さんのこのプロフィールが革芸人っていう表記なんですね、はい、これはどういう意図なんですかね。
僕は初め、まあ、キャリアとしてはデザイナーから始まったんですね。でデザイナーの役割って、作ってる人がいて、その作ったものがどれだけいいかっていうものをある種こう発信するマスコット的な役割があると思うんですよ、
はい、
テレビで言うとタレントみたいな立ち位置っていうんですかね、うん、はい、でそのデザイナーの役割って、工場を所有していればその工場の職人さんたちを絶対にもう毎月給料を払える仕事を、作らないといけないっていう役割と、うん、あと外注の外の工場を使う場合は、確実にその工場を維持させていけるだけの、力が必要な役割だと思うんですね、
はい、
でそうじゃなくてただ単にデザイナーですって言って誰の生活も支えられてないっていうのは、それってデザイナーって呼んじゃいけないんじゃないかなっていうところが、うん、今自分のコンセプトの中ではあって、で、工場を所有してるデザイナー、外部に、製造を委託してるデザイナーと、 もう一種類、もう自己完結型のデザイナーっていうのが3種類あると思うんですよ。
はい、
で僕はまあ自己完結型を今目指してて、まあ今やってるんですけども、で自己完結ならもう自分で作って直接お客さんと話して、もう誰にも何も言われないっていうところから始まって、ゆくゆくは自分自身も工場と取引をしたりとか、まあ自分で工場を持つのが、まあ、夢なんですけども、でその時に自分は本当に作るところから始まったデザイナーだっていう、そういうのを今やってますね。実際に革を切るだけでも大変だったりとか、みんな革の工場の工場長さんって革を切る部門にいるんですね。それは何でかっていうと、長年縫製だったりとかいろんな作業をして、もう黒い革に黒い糸で縫うっていうのが目が見えないんですよ。目が潰れちゃってたりとか、あとはもう腰ずっと座ったりする作業で重労働だったりもするので、腰も動かなかったり手も動かないってなって、だいたい工場長、最年長の人、社長さんとかは裁断で革を切るっていう部門にいて、やっぱり実際に物を作る場所っていうのは体壊す人が多くて、そういうヘビーなところを単純に僕デザイナーです、いくら払うんでいつまで作ってくださいっていう話をする時代ってもう終わっていいんじゃないかなっていうのがあるんですね、
はい、
でなんで芸人っていうかっていうと、僕出身が関西で、今地元が大阪なんですよ。で昔からお笑いっていうのは好きで、でもっと遡れば河原乞食っていう言葉があると思うんですけど、
はい、
あれ河原乞食ってどういう人たちかっていうと、その死んだ馬とか牛とかを解体して、もちろん革を作る人たちも含まれてるんですね。で河原乞食の中にその人形浄瑠璃だったりとか歌舞伎とか能とかっていう人たちが、そこスタートで今、うん、重要文化財、無形文化財だったりとか、あと離縁と呼ばれるような世界を作り出したわけじゃないですか。なので芸人っていう言葉に含まれるその芸っていうんですかね、芸術だったり芸人だったりって結構重要なんじゃないかなと思ってて、その芸があって人に面白いって思ってもらうっていうことを、レザーでもっと表現できたらいいなと思うんですね。で、オーダーメイドを主軸に、僕がもう本当に直接行って直接お客様と話して、でまずこの人に作ってほしいなって思ってもらわないといけないんで、変な格好していけないですし、なんていうかこうまず面白いなって思ってもらうところから始めてるっていうのも一つ、もうやってることって結構芸人なんじゃないかなっていう、地方巡業じゃないですけど、はい。なのでお客様との打ち合わせはなんかちょっとライブっていう感覚なんですかね、はい。そういう感じで芸人っていうのを、まだなかなか革芸人って言ってもみんなパッとイメージしてくれないと思うんで、少しずつこうインスタの投稿とかで革芸人ですとかっていうのを入れながら徐々にこう行こうかなっていう段階ですね、
うん、はい、なるほど。なんかいわゆる想像してたよりももう一段階意味がちゃんと含まれていつつ、
はい、
それこそ新さんのその出身の関西っていうののいわゆるのお笑い芸人さん、芸人っていう軸と、
はい、
それこそその今途中にあった比較産業のすごいルーツの部分としての、
はい、
ある種芸事が生まれた地域、
はい、
ね、みたいなとこの、はい、そういう産業としてのルーツと新さんのルーツが入り混じった、はい、すごいちゃんと意味合いがこもった
働き
だなと思って、
はい、
すごい
です。お笑いって本当にもう笑うしかしょうがないよねっていうぐらい場所でしか生まれないと思うんですよ。で京都、神戸、大阪って転々と引っ越して転校生だったんでいろんな町に住んだんですけど、やっぱり大阪の地元、今、大阪は10年ぐらい住んで結構やっぱりひどいなっていう ところは現実としてあって、それは笑うしかないよねっていうところで、こう人を楽しませるにはどうすればいいか、どうすれば日々楽しくできるのかっていうことを結構真剣に考えるのが、あの僕が革を作って、お客様にこうどう革で面白いって思ってもらえるかっていうのを日々考えてますね。
うん、なるほどなるほど。本当に広い意味での人を喜ばせるっていう共通点もありつつ、
はい、
その技術的な面としての芸っていうものの捉え方がすごい、はい、そうですね、哲学をちゃんと感じられて、
あ、本当です。
面白いです。
はい、ありがとうございます。恐れ入ります。
いや、途中にあったデザイナーに対する肩書きに対する考え方とかも、
はい、
結構それこそ、なんですかね、いわゆるの、その、お神様というか、はい、デザイナー様様じゃないような捉え方っていうのが、
は
い、
それはもう全然違うと思います。
新鮮だと思いました。はい、
そもそもデザイナーとブランドっていうものがどっから来てるのかっていうので、僕ちょっとあの以前取引させていただいてた尊敬してるショップのオーナーさんがいるんですけど、その人もともと縫製工場を運営してた人で、でブランドっていうとそもそも工場だっていう、まず人類が火を起こして石器を作って、釣り針を作って、矢尻を作って、でその中で、なんかこいつ矢尻作るのめっちゃうまいなとかっていうやつが、じゃあ君作ってよって依頼される人っていうのが絶対集落にいたはずなんですよ。もう君上手だからずっと槍作ってとか包丁作ってとかっていう人が少しずつ組織になっていって、あ、これってビジネスになるんだって言って工場が増えていくっていう流れがあって、その中で工場が増えた先に、あの工場はデザインもいいしクオリティもいいしっていうのが、その工場一つがブランドになってバグを作ってたエルメスなんだと思うんですよ、
はい、
ブランドって工場が発祥だっていうところと、でその工場の中でもみんな職人さんで役割分担をしていく中でデザイナーが生まれるっていう流れの中で、結局本当に作ってる人に認められないとデザイナーじゃないんだと思うんですよね。それってどういうことかっていうと、実際に作れることっていうのが必要だと思いますし、あと作る人のその痛みみたいなものもちゃんと分かってないと、単純にデザイナーですっていうのは、これからよりシビアに受け入れられなくなっていくと思う。その理由としては、テレビとか既存のメディアが弱体化していって、それで結果何が起こって、 YouTube とかその SNS で何が起こってるかっていうと、いろんな成功例のネタバレが起こってるんだと思うんですね。料理ってこう作ったら美味しいですよとか、今もう専門学校の授業の内容なんて YouTube でいくらでも転がってるっていう状態だったり、服なんて正直 YouTube で全部作り方覚えられると思うんですよ。で、あらゆることのネタバレが進んで、みんなこう見てる人たちのスタンダードが昔みたいな、こうただメディアに出てただイメージを発信してついてくるかっていうと、もうついてこないと思うんですよ。これ本当かな、この人って本物なのかなっていうところに対して一段階賢くなった時代だと思うんですよね。それこそ服がめちゃくちゃ売れてた時代って、イタリアのブランドのライセンスビジネスだったりとか、別にクオリティとか関係なくてロゴさえ載ってりゃよかったっていうものに、まあものすごい大金を払って買ってた時代もあったんですけど、そこに比べるとやっぱり今若い人たちでももう賢くなったっていうか、本質により近づいたものの見方をし始めてるんじゃないかなっていうところで、でネットだといくらでもそれっぽいイメージって出せるじゃないですか。やってんのかやってないのか分かんなくても、言葉一つ言い方一つだったりとかで、僕もデザイナー出身でブランドで働いてたので、その説明する力、ポジティブな言い方をする 持っていき方っていうのも見てきて学んで、それプラス本当にやってるってものも、一緒に発信できたら絶対に、響くんじゃないかなっていうことで、今の、活動をやってるっていう感じですね。
なるほど、なるほど。すごい、デザイナーに対する物事の考え方とか、その業界の何ですか、仕事っていうものに対する捉え方がすごい、芯が通っていて、
はい。
すごいクリティカルだなと思いました。確かに、その、まあ、その最初の方の矢尻とかの話っていうものとかっていうのも、まあ、すごい近代化が進むことによって、職種がすごい細分化されたことによって、
意
外的な部分があると思う。そこに対してすごい自覚的だからこその、そういう今の活動につながっているのかなと思うんですけれども。
はい。
今、その、最初の方でやったファッションデザインを最初にやっていたっていう話とかもいろいろあったと思うんですけど、今の話ですごい、なんすかね、自覚的にそういう物事の荒というんですかね、が見えたからこそ、今そういうレザー、革製品作りの方に進まれたかもしれないんですけれども、
はい、
そこのなんか経緯みたいな部分、その革の方の領域に進んだ理由とかってお聞かせください。
学生時代から20代の前半、イギリスに行ったりとかいろいろコンテストに参加したりとかして、コンテストで物を作るっていうのはビジネスとは全く関係がないものづくりで、かなり概念の部分を強化するというか、もう自分の根本ってどこだみたいなのを探したりとか、例えばもう本当にいろんな情報ソースをもとに、誰よりも強いものを作るっていう勝負なんですけど、まあそれこそ政治的な思想で右に寄ったり左に寄ったりもありましたし、でその中で戦略的にどう買っていくかっていうのを考えたときに、ファッションビル、商業施設って例えば10階建てのビルがあるとするじゃないですか。で、9フロアはレディースで1フロアはメンズって考えると、レディースで勝負した方が圧倒的に勝てる確率が高い、
はい、
1対9ぐらいの比率なんで、なので僕はコンテストをやってた時代は、レディースのドレスでずっとやってまして、でそのままレディースでブランドに入って、デザイナーになっていくんだろうなとは思ってたんですけども、イギリスでいろいろ自分の進路について悩んだ時に、レディースの業界のサイクルの速さとか、あとは LGBT のデザイナーとかパタンナーさんとかの友達が多くて、いろいろ話を聞いてると、その女の人がカバンに求める機能だとか、女の人が必要なポケットのサイズだとか、そういうものって、僕ちょっとついていけないなと思って、女性の、こういうのが嬉しいっていうものは、多分僕は女性とか LGBTQ の人たちとか化粧を使ってる人っていうところで勝負になんないっていうのと、あとそのレディースの業界のスピードに多分ついていけないだろうし、もっとゆっくり時間かけて、重いものが作りたいっていう時に、自分のデザインのルーツを考えたら、まあトップガンとかターミネーターとかエイリアンとかそういう世界観のもので、やっぱ金属か木材かレザーだなっていうので、僕はずっと服を勉強してたので、レザーの道に進んだっていう感じですね。
なるほど。そのレディースの服に求められる機能とかっていう、なんですかね、発見すべき問題意識とかっていう部分が自分の中に内在できないからこそ、
そうですね、
っていう部分なんですね。
はい。
そうですね。なんか重いものっていう表現がすごい、その時間軸のサイクルに対しての速さとかに対する逆の対義語的な感覚があって、リアリティがありますね。
重くて硬くて黒くて速いものが好きっていうい
いですね。
まあ根本的に男の子だったんだろうなっていう感じなんです。
はい。男の子的と言ったらあれですけど、確かに男の子的かもしれない。
はい。
面白いですね。ちなみにそのファッションデザインからこうそのレザー作り、もう革製品作りとかっていう風に進まれるにあたって。
はい、
結構やっぱその 素人目線としてはすごい結構専門領域としてなんか作り方のプロセスがかなり違うように見えるんですね、は
い、そうですね。
それってどういうふうに習得されたというか移行できたのかっていうのは、
レザーにおいて、まずレザーって服とカバンとか小物と靴の3つの分野に分かれると思うんですけど、服に関してはあの布の服と互換性が高いというか、作り方が割と近いところもあって、僕は服のレザーの服のブランドに入ったので、服に関してはあの親和性は高かったっていう感じですね。で、会社で働いてた時の、6年間ぐらいと、今も週1回はあの小物を作る先輩の工場を手伝いに行ったりしてるんですけど、就職してから今も継続的にその小物、服じゃないものの作り方っていうのは進化させてるっていう状態ですね。で、靴は僕はやらないです。はい。もう、設備も違えば道具も違いますし、はい。もう全く考え方が違うというか、はい。
なるほど。確かに靴、レザーの靴とかだと、木型とかももろもろ必要になってきますし、
そうですね。
使うツールがもう変わってますからね。
全然違いますね。
そうですね。なんか、インスタとかで上げられてる、その、はい、オーダーされたもの。
はい。
がすごいもう幅がめちゃくちゃ広いじゃないですか。
そうですね。はい。
あれはどういうなんかこう意識を持ってやってるっていうのと、あともう一個伺いたいのが、はい、そのオーダー主っていうんですかね。
はい。はい。
の依頼主のオーダーをどういうふうに反映させるとかっていうことを意識されたりとかするんですかね。その一点ずつのものづくりになると。
はい。一点ずつのものづくりで、僕がお客様と毎回行うのが、1、2時間ぐらいかけて、あの、お客様のブレインストーミングをするっていう感じですね。何が好きですか？何色が好きですか？とか、丸が好きですか？三角が好きですか？四角が好きですか？とか、まあ、差し支えなければ、どんな人生を歩んできましたか？とか、何座で、何年で、とか、いろんなことを全部メモしていって、自分の引き出しと照らし合わせてリンクするものを形として提案して作るっていう感じですね。
なるほど。なんかすごい、あれですね。すごいちっちゃいハウスメーカーさんみたいな。
そうですね。
ぐらいの規模の意識で作られてるんです、はい
は
い。
そうです。財布の中のポケット、カード何枚使いますかとか、そういう、そうですね、サイズ感とかももう直接その場で、右利きですか左利きですかとか、機能面、そのスペックっていうのもお客様に合わせて今作ってる感じでっていうプロセスをやってますね、
うん、いやすごい面白いですね。なんか正直なんかいろいろサイト見た時、まあはい、飛びすぎてない金額じゃないですか。
そうですね。
なんかそこでなおかつそういうブレインストーミングをやりつつ、
はい、
もうお客さんに寄り添うっていう部分をかなりその力入れてるっていう点で言ったら、正直まあ僕の感覚としてはすごい安い金額になったなというか、ありつつ、なんかすごいすごいですね。はい、材料の部分に関しては、なんていうんですかね、すごい地型の、なんか地型のトレーサビリティみたいな、
はい、
なんか中身をそういう手心みたいなところで詰めていくっていう部分が、
すごい
真摯ですね。
これを、実際に卸を基準にして、どこかのお店で売るっていうことを考えると、3、40% は上乗せしないといけないんですけど、その分を、例えば職人さんと一緒に仕事するんだったら職人さんにバックしてあげられるだろうし、あと、意味のあるコラボレーション、今ちょうど後ろにかかってるのとかも、すごく若いブランドのそのパターンだったりコートだったりするんですけど、それとか若い世代とか、まあ障害を持った人との、コラボレーションっていうところで、キックバックできる割合を増やしていくっていうので、そうですね。で、自発的に売っていくっていうところで、今 SNS がこれだけ発達してるっていうのは、結構いい時代になったなっていうのは思ってますね。
いやすごい感覚値というか物事の捉え方がすごい ちゃんと、なんですかね、時代に沿ってる、かつもう一段階先行けてる感覚があるお話です。
時間かかりました。
そう。
あれ、費やしたっていう感じはありますね。
それは、どういう経緯でその考えに至ったんですかね。
もう、会社に属して働けるだけの社会性は僕にはないっていうのは、もう、本当に、悪い予感はずっとしてたんで、ちっちゃい時から。それでも、いつか人と仕事をするとか、あと人をもしかしたら雇うかもしれないっていう時に、雇われたことがないっていうのは致命的になるだろうなっていうところもあって、就職してちゃんとその組織のルールっていうものを学ぶために前の会社に入ったんですけど、前の会社の社長ももう僕が会った男の中では本当にかっこいい人っていうか、もう本当に一番尊敬してる人なんですけど、デザイナーとか職人とかっていう以前になんかかっこいい男とはみたいなところを、ゴリゴリの体育会系で、でもかっこいい人で、そういう人のもとでちょっと、あ、人ってどういう感情になるんだなとか、作ってる人ってどういう気持ちなんだろうなとかっていうのを考えてものを作るっていうことにはものすごく今役に立ったなと思いますね。
その雇われるとかっていう物事の見方というか、その感覚っていうのは多分他の、まあ、このファッションアパレル業界で働いてる方としても、多分そのどういう立ち位置で自分が雇われる立ち位置なのかとかっていうのとかの、すごい端子的な目線の話で、はい、すごいとても新鮮でした。いやー、ちょっとめちゃくちゃ僕が質問詰めしてるんですけど、佐藤さん。
お願いします。
佐藤さん、いいですか？
いいですよ。いや、もう僕の、まあ、前回も、第1回目のゲストの信栗さんの時もそうですけども、基本そのデザイナーさんとか、クリエイティブ、されてる方のインタビューはもう僕の出る幕ないなと思ってる。
そうですか。
そうですね。僕と新さんの出会いっていうのは、そのある、はい、まあ、ある方というか、ある、まあ、女性を通して、まあ、知り合ったというか、まあ、出会ったわけなんですけど、まあ、当時はそのレザーの仕事をしている、レザーのデザイナーさん、アーティストの職人さんみたいなところで、まあ、紹介を受けました。で、その時に、まあ、今、ここにも、こう、まあ、使わせてもらってるんですけど、この、まあ、シンさんの、
ありがとうございます。
名前が入っている、まあ、コースターをいただいて、で、まあ、その、レザーの端切れで作ったものです。でたまたま、その僕も、あ、まあ、コースター欲しいなと思って、なかなか買うものではないんで、まあ、いただいて、まあ、すぐに、まあ、まあ、使用させてもらったんですけど、で、僕は個人的にはそのレザーのアイテムっていうのは、まああまりこう、まあ確かに学生の時に、まあバンソンのライダースジャケットは一着買ったなぐらいなことで、まあそこから先はやっぱりその、まあ自分にはちょっとハードすぎるなと思って、まあそうか、まああとでも ESB のレザーパンツとか買ったことはありますけど、まあ大人になってからも着る機会もなくて。でそうなってくると、まあ、小物に関してもどちらかというと、まあ、ビニールだったり、まあ、シリコンだったり、はい、そういうものをその、はい、まあ、使ってたんですけど、まあ、その、このコースターをいただくことをきっかけに、あ、やっぱレザーっていいなって思って、でそこからその、なんだろう、カードケースだったりとか、あ、キーホルダーとか、実はそのレザーのものを、まあ、最近購入するようになったんで、ですよね。その、はい、まあ、またそのレザーっていいよねっていうところを、まあ、シンさんと出会うことによって、もう教えてもらい、まあ、そういうものを、
それ も
はい、まあ、自分また、まあ、いただいたり買ったりするっていう機会を、まあ、いただけたのかなと思って、まあ、その、まあ、よかったなと思う中、まあ、シンさんのインスタグラム見ていて、ルイ・ヴィトン、まあ、リメイクしたベルトだったり、
はい、はい、
で、あ、これかっこいいなと思って、まあさすがに、シンさん、僕にレザーのジャケットお金払うんで作ってくださいっていきなりまあお願いしたりとか、まあそういうことには多分すぐには至らないと思うんですけど、何かこう、まあ実はその僕もその今回その取材させていただいている人たちだったり、まあ企業さんに対してはやっぱり何かしらその買ったりとか、まあ、食べたりとかさせてもらってるんです。でないとね、話だけっていうわけにはいかないんで。
ああ、いえいえ、とんでもないですよ。
そうで、はい、まあ今日実はそのちょっと実家に電話をして、その、はい、昔使ってたルイ・ヴィトンのバッグってどうなってるかねって言ったら、いや、どうなってる、ちょっと探しておくよ。で、僕ももしそのルイ・ヴィトンが発掘できたら、ああ、なんかその今、カードケース使ってるんですけど、
はい、
ちょっと物足りなくなってきたんで、まあ、なんかお願いしてもいいかな、なんてそんな気持ちになったんですよね。
ああ、やります
よ。なんかそんな気持ちになりました。
あ、
それはまたおいおい、あ、まあ、ちょっとまあ。はい、なんかそういうことだよねと思って、なんかそういう機会を作ってもらって、なんかそういうことが多分審査の狙いだったりとか、もちろんその別にその審査のものだけではなくて、まあレザーっていうものにまたその触れる機会を作ってもらえるっていうことがまあ重要なんだなっていうふうには思いました。
そうですね、
はい、はい、
ですね。結構いろんな本当にオーダーが入ってきつつ、
はい、
なんかね、ものづくりとかっていうものに対する考え方っていうのが、はい、まあ結構一貫してあったりとかもしたと思うんですけれども、はい、そういうものに関わる人って、例えばデザイナー以外にももろもろ業界であったら、まあ販売とかも含めて、はい、それに遠からず関わるような方がいると思うんですけど、そういう人たちも含めて、はい、そういうものを作ること、なんか誰かのに対して何かを作ることっていうものに対してどういう考えを持っていけば、業界のそれこそファッションのデザイナーもそうですし、販売員の人もそうですし、そういうものづくりってどういうものであるっていうものを覚えとけばいいのでしょうか。
これ相当乱暴な言い方になるとは思うんですけど、はい、めちゃくちゃ乱暴で、ただ誰かの気分を害するつもりではなくて、はい、物を作る人間と使う人間の2種類しか最初いなかったと思うんですよね。それが忙しくなって売れ始めて、間でじゃあ代わりに売るから何パーセントちょうだいねっていうお店っていう存在が出てきて、じゃあ宣伝するから、番組作るねっていうテレビになって、じゃあ、CM と CM の間見てる人を楽しませるために俺なんかやるねっていうタレントが出てきて、でそれ作るにはもっと設備がいるしお金もいるよねっていうことで投資家が出てきて、で経済が循環するとか、通貨の価値が上がるとかっていうのは全部テクノロジーの進歩を期待しての話なわけじゃないですか。なので実際にいるのは作る人間と使う人間だけ。使うっていうのは人を使うじゃなくて、その作られたものを使うですね。でその間にいる業種っていうのがこれからどんどん AI に置き換わっていくと思うんですよ。自動化されていくというか、
はい、
でその中でどうそのお店を運営していく上で面白くしていかなきゃいけないかとか、そうですね、それぞれの立場に今こう突きつけられてる問題だと思います。どうすればその分野が面白くなるのかっていう、お店も今もうセレクトショップといえど、受注会でついたオーダーをブランドにオーダーしてるっていう、もうそれはセレクトショップっていうかセレクテッドショップなわけで、
うん、
はい、もう場所貸しみたいになっちゃってるっていう現実もあったり、今本当に難しい時代だと思います。ノアの箱舟の入選入り口でレッドを出してるというか、
はい、
その中で僕も本当どうやったら生き残れるかっていうのは、必死で考えてますね。もうだからこそ純粋な部分というか根本的な部分で一人一人と向き合って一つ一つ作っていくっていうことをネットで発信して、一つのものをどれだけ大きく見せられるかっていうことができる時代になったのは、ありがたいことなんじゃないかなと思いますね。
なるほど。そのなんか今のその作る使うっていう発想っていうのは、まあ、なんかさ最初にあったその芸人っていう話にもつながりつつも、
はい。
その間にある人の人々、作ると使うの間に生まれてきた人々っていう人たちが、はい、例えばさっきのセレクテッドショップってかなりシニカルな言い方ではありつつも、
はい。
セレクトショップの最初の時点では、まあ、なんかその物としてではなく、何かしらのすごい、その関係軸を作るっていう仕事でもあったと思うんです。
はい。
そこがすごい上振れてしまってるっていう現状もあると思うので、その作る、使う以外の人たちも、自覚的にまあサービスでもいいんですけど、そういうものを作るってことをちゃんと捉え直すというか。
はい、そうですね。個人個人がもう誰かになる必要があるっていうか、
うん、
こういろんな仕組みを作る人とかルールを作る人とかいろんなことを言う人とかってたくさんいるんですけど、今もうそういう情報が溢れすぎてて、
うん、
実際仕組みだけどれだけ素晴らしい仕組みを作ったって実際に動く人がついてこないとそのプロジェクトって頓挫するわけであって、もう何をするのも一番重要な要素があなた誰ですかっていうのが今すごく突きつけられてるんじゃないかなっていうので思うので、僕イエスノスのシンですっていうのを日々ポジティブな方向で発信していける努力をしてるんですけどね。ってなるとやっぱり個人的にはストレスとかやっぱり人間なんでダークな部分も持ってるんで、それを次もう一つ将来的には動かそうとしてる計画があるんですけど、そっちはもう完全なダークなもの、ネガティブなイメージをめちゃくちゃ発信するんですけど、それも何かの役に立ってるっていうものを発信しようとは思ってますね。なのでストレスも全部何か意味のあるものを作るために使うっていうか、怒りとか悪い感情だってエネルギーには変わりないので、はい、今はイエスノスはまあポジティブというかかっこいい、すごい、面白いっていうものだけをこうもうゴリゴリに押して活動してるんですけど、ゆくゆくはそうですね、二面性もあっていいんですよっていうか、別に自己肯定感なんて高くなくていいんですよとか、こう今めちゃくちゃ流れてるその変なセラピーの話とかって別に信じなくても、あなたが好きなことを一生懸命やったっていいんですよっていうことをものづくりを通して若い人たちとかに伝えていけたらいいなとは思いますね。
そう、本当に今の最後のお話が、その物を作る人もうまさに手を動かす人以外の人々にもある程度共感するような、はい、その職業意識ということでも関わらず、その自分としての何をするかっていうことの意識を持つことに関するお話がすごいクリティカルで、とても楽しく話を伺いました。ありがとうございます。ちょっと。
とんでもないです。これ、普通の会話だといきなり言うにはかなり、流度の大きな話になっちゃうんですけど、
はい、
どう生きりゃいいかなとか、で僕ももちろんボロボロの時期もありましたし、
はい、
こうアドバイスじゃないな、アドバイスおこがましいですけど、うん、今もう年功序列だとか終身雇用制だとかっていうのはもう期待できない、期待そもそもないもんなのかもしれないですけど、
はい、
で第二の人生とかっていうのは別にもう今考えられる時代じゃないと思うんで、
はい、
一回これから何かやりたいことがあるっていう人はもう死ぬところまでデザインしきってから動き始めた方がいいと思いますね、
うん、
どう死にたいですかっていうところまで全部デザインして、あとはそれを実行するっていうのが、僕はそれをやってるんですけど面白いんじゃないかなっていう。最後僕はこれはただの空想の話ですけど、
はい、
僕の死のデザインっていうのは、
いいですね。
はい。まあ、自分の肉とかは、保護された猫とか犬とか、 に上げてくれればいいかなと思うのと、まあ、使える臓器があれば誰かに移植する、あの提供するなり、で皮はあのなんか作ってほしいんですよね、なめして自分のレザーでバッグでもいいんで何でもいい、ね、作ってほしいんですよね、自分の皮で。で骨はあの焼いて粉末にして、あの打ち上げ花火で打ち上げてほしいんですよ。
あの試算をするわけですね。
僕夏生まれなんで、はい。そうなんですよ。
いやいいですね。なんかそのそのなんか自分の骨の髄まで使い切らせるっていうのがすごいなんですかね。最初にあった比較産業の最初の河原の人々のホルモンなし発想に近い近づけて
最後までなんか花火見てなんか誰かに楽しんでもらえればいいかなとか、
ね、すごいなんか哲学としての芸人的なスタンスという物事ですね。スタンスとして
そうですね、まあ、はい、そんなに大それたもんなのかまだ分かんないですけど、はい、
ではその様としてのものですね。僕はそれ、その考えめちゃくちゃ面白いなって思いました。
ありがとうございます。っていう芸人、川芸人ですね。
はい。いや、かなり締めよく打ち上がったということで。いや、面白かったです。ちょっとまだまだもっと聞きたいこともあります
が。そうだね。面白かったね、今日はね。は
い、ありがとうございます。これからちょっと頑張ります。
はい。
いや、こちらこそ。
はい、お願いして普通にマジでオーダース普通に伺いますマジで、で面白かったですはい、というわけで、はい、終了、
ありがとうございました。
はい、以上になります。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。